こんにちは。よくいらっしゃいました。7月最後の日曜日になりました。本当に夏らしい、ね、ここ数日間で、たまった洗濯物もいっぺんに片付いたんじゃないかなと思いますけれども、今日もダビデのお話を続けてまいりたいと思います。今日は神を迎えるというテーマなんですけれども、今年は詩編旧約聖書の150の歌をね、集めたこの詩編のお話をしておりますけれども、その詩編の約半分に、名前がついております。このダビデ、彼の紡いだ歌は彼の人生そのものであります。その折々に彼の気持ちを込めて作った歌なわけですけれども、前回先週はですね、彼が長い間苦しめられた、サウル王が亡くなってですね、その、サウル王が亡くなったことよりも解放された喜び、歓喜に満ちた歌を選んでお読みいたしました。今日はその後ですね、サウル王が亡くなった後、ダビデが、念願であった神の箱を自らの都に運び上っていくという、そのお話、そしてそこで歌われた歌を選んでいるわけですけれども、サウル王が亡くなってすぐにダビデはエルサレムで王になったわけではありません。彼の人生なかなか山あり谷あり、大変です。サウル王が亡くなった時にダビデはまだペリシテのツケラグというところに、自分の身を隠して潜入しておりました。でその後ですね、ユダ族の領土の中で古い町であるヘブロンというところに移動いたしまして、そこで彼が所属しているこのユダ族の人たちの中で、王様というかそのユダ族の族長、長にですね、任じられるわけです。サムエル記の下の2章ですけれども、ユダの人々はそこに来てダビデに油を注ぎユダの王としたと、かつてねサムエルによって次期王様ですよということで油を注がれたダビデですけれども、その時から考えたらおそらく10年以上の時が経ってたと思いますが、今度はこのユダの王として油注がれるわけです。ダビデがユダの家で王としてヘブロンにとどまった期間は7年6ヶ月であった。エルサレムにすぐに行ったわけじゃなくてヘブロンで7年6ヶ月も過ごしてるんですね。7年6ヶ月って結構長いですよ。小学校入って中学校2年生ぐらいですからね。その間何があったかというと、この時ダビデはユダ族の王として選ばれたんですが、実はサウルの息子は、サウルと共に3人の息子は戦死しておりますけれども、4番目の息子が生きてたんですね。イシュボシェテというちょっと変わった名前の人ですけれども、イシュボシェトという人を、サウルの家臣たちが、擁立してこのサウル王家を保とうとしたわけです。当然のことですよね。サウルの家臣にしてみれば、サウルが死んだからといって、すぐにダビデにつくというわけにもいきませんし、また自分たちはサウルを追っかけてたわけですから、ダビデを追っかけてダビデの命を狙ったわけですから、もうダビデにしてみれば敵ですからね。自分たちの身が案じられるわけで、そこでサウルの息子を擁立してサウル王家を保とうとしたわけです。でユダ族を除く他の部族、11の部族はこのサウル王家に従ったわけですけれども、そこでこのダビデの軍隊とそしてサウルの軍隊との戦いが始まるわけです。でギブオンというところで最初の戦いが始まったと書いておりますけれども、その後も戦いが続いて、だからこの7年6ヶ月間はダビデ側とサウルの家臣側、ユダ族と他の部族との戦いがずっと続いたということです。 サウルから逃れてた期間よりも、まあ、少しは短いかもしれませんが、もしかしたら同じぐらいの期間この戦いが続いたようですね。でサウル王家とダビデ王家との戦いは長引いたが、ダビデはますます勢力を増し、サウルの家は次第に衰えていったと。ダビデの方がやはり戦いに長けておりますし、サウル側は寄せ集めで、王様は死んでますしね。でダビデが油注がれたということもおそらく知ってたでしょうから、なかなかこう戦意が上がっていかないということで、ダビデの方がどんどん優勢になっていくわけです。そんな折に、サウル家の将軍、一番の重鎮であったアブネルという人がダビデに寝返るんです。この辺はあのサムエル記の下の前半のあたりに書いてある3章とかに書いてあるんですけども、まあ、日本の戦国時代もねよくあったことですよね。もう自分の主君がどうもやばいなと思うと隣に寝返るとか、またその逆をやるとかいうことはよくあったようですけれども、イスラエルでも同じようなことがありました。ところがこのアブネルはダビデ側に寝返るんですけれども、ダビデ側の家臣によって殺されてしまうんです。もともとイコンがあった家臣がいてですね、この辺すっごい面白いところなんですけど、これやってると説教が進まないので、どうぞあの歴史の好きな方はぜひサムエル記の下を読んでいただきたいと思いますが、そして、四男であったイシュボシェトも殺されてしまうんですね。家臣によって殺されてしまうんです。ということでこのサウル王家側は総崩れになってしまって、その元にあった11部族もダビデの元にひれ伏すということになるんですね。それがサムエル記の下の5章ですけれども、イスラエルの長老たちは全員ヘブロンの王の元に来た。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結んだ。長老たちはダビデに油を注ぎイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり40年間王位にあったと。やっとです、ここでね、サムエルに油を注がれてもう十数年の時間が経っておりましたけれども、サウルに注がれて、最初にユダ族の王となって注がれて、ここでまたイスラエルの全部の長老の時に注がれて3回も油かけられてるんですけども、でやっと30歳でダビデは、まあ、名実ともにイスラエルの王様になったんですね。長い長い、訓練の期間だったんですね。でもそれは神様がダビデという一人の人物をこう丹念に鍛えて育てて、このイスラエルの王にふさわしい人物に、もともと素晴らしい、優れた人でしたけれども、さらに、彼を備えて行かれた期間でありました。その後ダビデはエルサレムを奪います。エルサレムっていう町は、まあ、今でこそこの世界のある意味、一つの中心の都市ですけれども、もともとはこのダビデが奪う時までは他の部族、他の民族がですね住んでたんです。でもっともっと昔はこのエルサレムでアブラハムが息子イサクを捧げようとした場所であるというふうに、まあ、言われていたんですね。別に証拠があったわけじゃないでしょうけれども、ということで、まあ、ダビデはイスラエルの民族を束ねる都としてこのエルサレムがふさわしいと判断をしてエルサレムを奪うわけです。さらにこのエルサレムを奪うと同時に、まあ、おそらくその前後でしょうけれども、宿敵であったペリシテを打ち滅ぼしてですね、まあ、もちろん完全に殲滅したというわけではありませんけれども、5章の25節にダビデは主の命じられた通りに行動し、ゲバからゲゼルに至るまでペリシテ人を打ち滅ぼしたと。だから、まあ、国境線を接しておりましたこのペリシテの地域をほとんど倒してですね、イスラエルに、まあ、やっとこの安らかな日が訪れたということです。これはこの今出てきた地域を表した地図ですけれども、ここがエルサレムですね。で、ダビデが王様になる前に、いたのはこのツケラグというところで、まあ、ペリシテとイスラエルの境で、まあ、この時はペリシテの町だったんですけども、その後最初に ユダ族の王として油注がれたのはこのヘブロンですね。でヘブロンからエルサレムと。でこの後出てくる神の箱を運び上るんですけれども、神の箱が安置してあったのがエルサレムから十数キロ離れたキルヤテエアリムというところです。でダビデ軍とサウル王家軍が戦ったところの一つがこのギブオンというところですけれども、エルサレムからヘブロンまでがそうですね30キロはないぐらいでしょうかね、20数キロでしょうか。ここから廿日市とかそれぐらいですかね。でキリアテヤリムとエルサレムが十数キロぐらいだから、ここから壁ぐらいですかね。結構狭いところで広島市ぐらいのところの話なんですね。本当にあの、なんか外国の、ね、遠いところの話だから距離感が分かりませんけれども、意外に近いところであの切った張ったやってるんですね。でダビデはエルサレムを奪って最初にやったことは何かというと、この神の箱を今こう出ておりますキルヤテエアリムというところ、ちょっと言いにくい名前ですが、ここに安置されていた神の箱をエルサレムに持ってくるということだったんですね。これちょっとあの想像図みたいなのありますけど、これ別に現物じゃないです。今現物はないですからね、あのどこに行ったんでしょうという感じですけれども、大体ねこの生産台ぐらいです。ちょうどこれぐらいの大きさです。別に目指して作ったわけじゃないんですけども、くしくもちょうどこれぐらいの大きさなんです。で上に変な鳥みたいなのがあってですね、どう見てもこれおみこしですよね、はい。でやっぱりその神道とユダヤ教と深い関係があるんじゃないかなとこれを見ると思うんですけども、しかもこの棒があってね担ぐようになってますけども、もともとはご存知のように出エジプトの時に神様がモーセに命じて作らせた箱ですよね。この中には十戒を記した板が入っていて、で、まあ、ご自分の一つの象徴として神様は契約の箱を作らせて、そしてイスラエルの民が移動するときにはまず契約の箱を動いて担いで出ていって、そして、そこで留まるときには移動式の幕屋という神殿を建てて、この契約の箱を一番奥の至聖所というところに安置をすると、まあ、神様の臨在の象徴ですよね。これは契約の箱だったんです。で、この話はですねサムエル記の下の6章というところに書いてあるので、まあ、聖書をお持ちの方はちょっと見ていただきたいと思いますが、長いのでパワーポイントの方に出しておりませんけれども、6章の1節から読みますと、ダビデはさらにイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデは彼に従うすべての兵士とともにバーレユダから出発した。それはケルビムの上に座す万軍の主の皆によってその名を呼ばれる神の箱をそこから運び上げるためであった。ここにはバーレユダと書いてありますが、おそらくこれはキルヤテヤリムと同じ場所だろうと思われます。彼らは神の箱を新しい車に乗せ、丘の上のアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨがその新しい車を御していた。彼らは丘の上のアビナダブの家から神の箱を乗せた車を運び出し、アフヨは神の前を進んだ。ダビデとイスラエルの家は皆主の御前で糸杉の楽器たてごと琴太鼓鈴シンバルを奏でたと。長い間サウルに追われてまたペリシテとの戦いを続けていたダビデにとって、自分が都と定めた町に神の箱を迎え入れるっていうのがもう念願の念願でしたね。もう神の箱が自分の都に自分のそばにあるということ以上に彼にとって幸せでまた安泰であることはないわけですね。それで、彼は自分の王宮を建てる前にまずこの神の箱を運び出しに行くわけ、自分の都に運び上ろうとするわけですけれども、それまで預かっておりましたのはこのアビナダブという言いにくい人の家に安置されてたんですね。で、2人の息子ウザとアフヨという人が、新しく作った車って書いてありますから、これはおそらく牛舎でしょうかね、牛に引かせる車にこの契約の箱を乗せて、キリアテヤリムから エルサレムに行くと、だいたい 10キロちょっとぐらい、でもこれ平坦なとこじゃないんですね、山がちの本当谷を縫うような地形のとこなんですけれども、その途中大変なことが起こってしまうんですね。これが6節からですね。一行がここにも書いてありますけれども、ナコンの麦打ち場に差し掛かった時、牛がよろめいたので、ウザは神の箱の方に手を伸ばし箱を押さえた。ウザに対して神は怒りを発し、この過失のゆえに神はその場で彼を撃たれた。ウザは神の箱の傍らで死んだと。恐ろしい話ですね。まあ、今みたいに舗装したきれいな道があるわけではありませんから、牛がこの引いた車が石にちょっとねつまずいたか何かで、こう神の箱が倒れそうになったんですね。でウザは小さい時から自分の家にこの神の箱があったので、思わず倒れそうになった神の箱を軽率に手を伸ばして押さえようとしたんだと思うんです。これは神の箱ですから、本来は触れてはいけないものなんです。でもずっと家にあったからっていうことじゃないかなと思うんですけれども、おっと思ってこう手を出してしまった、その態度というかその姿勢を神はお怒りになって、その場でウザは撃たれてしまうんですね。続いて読みますと、ダビデも怒った。主がウザを打ち砕かれたためである。その場所をペレツウザ、ウザを砕くと呼んで今日に至っている。地名がついちゃったんです。神様がウザを撃たれた、砕かれたということで、そのペレツウザという地名までついてしまった。その日ダビデは主を恐れ、どうして主の箱を私のもとに迎えることができようかと言って、ダビデの町自分のもとに主の箱を移すことを望まなかった。ダビデは箱をガト人オベデエドムの家に向かわせた。ダビデはもう主の箱を自分の都に迎え入れたくてしょうがなかったんですけれども、目の前でウザが撃たれてしまったというのを見てですね、うわ、神の箱を迎えるということは大変なことなんだと、本当に恐れ多いことなんだということに気づくわけですね。自分がやろうとしていたことが、少しやはり軽率だったというか、で深く反省をしてすぐにエルサレムに迎え入れるという気持ちにならなかったんですね。それでオベデエドムという人に頼んで、その近くに住んでいた豪族か何かでしょうけれども、このオベデエドムのところに預けるわけです。で、3ヶ月の間主の箱はガト人オベデエドムの家にあったとあります。主はオベデエドムとその家の者一同を祝福された。で、神の箱の家にオベデエドムの家と一家とその財産のすべてを主は祝福しておられると、ダビデ王に告げるものがあった。王は直ちに出かけ喜び祝って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町に運び上げた。オベデエドムが預かっている間に、オベデエドムの家が神の箱の家に祝福されたっていう話を聞いたんですね。それで、もうこれで大丈夫だ、神様は怒っておられないと彼は、ダビデは思ってですね、また再びオベデエドムって言いにくいですね、オベデエドムとかキリアテヤリムとかね、なんかもうちょっと言いやすい名前ないかと思うんですが、取りに行くわけです。ところが今度はですね、先ほどは牛舎に乗せて、運んでるんですけれども、今度はね、もっと細心の注意を払って運んでます。13節から、主の箱を担ぐ者が6歩進んだ時、ダビデは肥えたお牛を生き贄として捧げたと。今度は担がせてます。レビ人が誰かに頼んで、しかも6歩歩いて1頭牛を捧げてるんです。10キロぐらいあるとしてですね、何歩ぐらい、10キロと 何歩ぐらい、いつも歩いてる方1万歩でどれぐらい歩くんですか。6、7キロですか、5、6キロ。そうすると10キロだと2万歩割る6、3300、まあ3000頭ぐらいの牛がそこで見事に焼かれたっていう、まあ正確なことは分かりませんが、でもそれぐらいダビデはこの主を迎え入れるという、この神の箱を迎え入れるということに対して恐れて慎重に行ったということなんですね。それだけではありません。 主の御前でダビデは力の限り踊った。彼は麻のエフォデをつけていた。もうダビデはもちろんこの他にもさまざまな楽器や賛美を持って歌っているわけですけれども、彼自身はもうこれ以上ない喜びと礼拝をもう捧げるためにですね、麻のエフォデ、エフォデっていうのは祭司が着る質素な割烹着みたいなものですけれども、ほとんど裸に近いようなそういうものを着て、もう力の限り踊った、有名なところですね。それがダビデが神様に表せるもう最高の礼拝だったんです。これまで十何年もの間散々苦労して、そしてイスラエルの人たちがみんな合意して王様にしたこのダビデが裸同然でこの神の箱の前を踊ったっていうですね、どれだけダビデにとってそのことが嬉しかったか。ダビデとイスラエルの家はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げたとあります。めでたしめでたしって感じですね。ダビデの人生でもうここがピークですね。彼にとって一番嬉しかった最良の時だったと思います。まあ他にもこの時にいろんなことが起こってますけれども、もうそんなことも全部忘れていいぐらいダビデにとっては嬉しい出来事でした。で、詩編の24編というのはですね、23編の一つ後なんですけれども、23編の陰に隠れてほとんど皆さんご存じない詩編なんですが、おそらくこの24編はダビデが神の箱を運び入れた時に作ったのではないかと言われている歌なんですね。短い歌ですから読みたいと思いますけれども、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主は大海の上に地のもといを置き、潮の流れの上に世界を築かれた。どのような人が主の山に登り聖所に立つことができるのか。それは潔白な手と清い心を持つ人、虚しいものに魂を奪われることなく欺く者によって誓うことをしない人。主はそのような人を祝福し、救いの神は恵みをお与えになる。それは主を求める人、ヤコブの神よ、御顔を尋ね求める人。城門よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。強く大しい主、大しく戦われる主。城門よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。特にこの後半のところですね、城門よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ、栄光に輝く王が来られるというのは、いかにもこの神の箱がエルサレムに向かって運び上げられていく、エルサレムの門に向かってダビデがこう叫んで、栄光の王が来られる、門よさらに広く開きなさいとこう叫んでいる、そういう情景が浮かんできますね。で、この神の箱を自分の都に何よりも大切なものとして迎え入れたかったダビデ、これまでの彼のさまざまな苦労を思えばですね、神の箱こそ、まさに神の臨在こそ彼の最も大切なるもの、これからイスラエルを治めていく王としてもこの神がここにおられるということが何にも増して重要なことだと彼は考えていたんですね。翻って私たちはどうかというとですね、私たちはこの神様が私たちと共にいてくださるという約束をいただいて、そして、ものすごく身近に神様を感じることが許されていますよね。それはひとえにイエス・キリストの十字架によって、まあ、ご存じのように十字架にかかられた時に聖女と死聖女を遮っていた、分かっていたあの垂れ幕が破れてね、それはその神様と、まあ、そこに神の箱があったわけですから、神様と人の距離がなくなったと、誰でも神に 近づくことが許されるっていうことの象徴だったわけですね。パウロもエフェソの2章の14節で、キリストは私たちの平和であります2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊してくださった。これは神と人、人と人とのことを表しているんですけれども、隔ての壁はもうないんだと。マタイの1章23節に、その名はインマヌエルと呼ばれる、この名は神は我々と共におられるという意味である。これは私たちが神様に近づいたんではありません。神様の方が私たちに近づいてくださった。神の位を捨てて人となって、そして十字架の死にまで従って私たちのそばに来てくださいました。イエス・キリストと共に最初にパラダイスに行ったのは、共に十字架にかけられた重罪人でした。もうそこに神がどれぐらい私たちの近くに来られたかっていうことが表されていると思うんですね。私たちはそういう恵みをいつも聞かされているので、神様は私たちのそばにいてくださる、一緒にいてくださるっていうことが当たり前になっていると思うんです。コリントの一章にも有名な言葉がありますね。聖霊が、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿なんだと。このような私のこの体に神の霊が宿ってくださっている。もうあの荘厳な神殿はいらないんだと。私たちの中に神の霊が宿ってくださる。これはもうこの新約の時代に生きる私たちにとっては当たり前のというか、もうありがたいっていうか、もう本当に普通のことになっていると思うんですね。しかし今日のようなあのダビデが契約の神の箱を運び上ったという話を読むとですね、いやこれは当たり前のことじゃないんだと、実に、ありがたいことなんだ、恐れ多いことなんだっていうふうに私は思うんですね。軽々しく手を伸ばしたあのウザが主によって打たれる。私たちはどれぐらい軽々しく主に手を差し伸べているだろうか、いないだろうか、そういうことを問われるわけです。神を迎える神殿となって神の霊が私たちの中にとどまってくださるというのは、これ大いに神様の恵みの技なんだということを覚えなければならないと思うんですね。で、先ほどの詩をね、もう一度こう読むと、主を、神を迎える者の心備えみたいなことがそこに歌われていると思うんです。最初のところでダビデは、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものだと。私たちの神はこの天地万物をお作りになった神ですから、創造主なる神が被造物の中にお住まいになる、本来ありえないことですね。天地万物をお作りになった神が私たちのところに来てくださる。最新の、まあ、これたまたま言葉の遊びで祭という字をつけたかったので最新のっていう言葉をつけてますが、まあ、深く恐れてですね、本当に神様を迎えるということに私たちは深く深く恐れを抱いていなければならない。神様は私たちを お作りになった方です。そしてダビデは先ほどの詩の中で、潔白な手と清い心を持つ人が主の山に立てるんだと言ってますね。これは先週も読みましたけれども、私たちはじゃあ潔白で清い心を持っているかというと、そうではありません。本当に罪深い、最近ゴミ屋敷っていう言葉が流行ってますけどもね、あれを見るたんびに私の心だなと思いますよね。神様はこんなゴミ屋敷みたいな私たちの心に住んでくださっている。でも本来は私たちは細心の注意を払ってこれを清く保たなければならないですね。心と行いと思いにおいて主を迎えるにふさわしいものとして自らを整えていかなければならないと思うんですね。そして最大の歓迎をすると、先ほどの詩の最後のところで、栄光に輝く王が来られる、城門よ頭を上げよとダビデが叫んでます。神様来られるんだ、私たちはどれだけのこの歓迎の思いを持って主を迎え入れているだろうか。朝目が覚めるたびに 主が私のところに来てくださるんだ、ダビデのように、踊る必要はないかもしれませんが、主を褒めたたえて今日も私のところに来てくださる主を歓迎する。主の御前でダビデは力の限り踊った。ダビデとイスラエルの民はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げた。最高の賛美で主を迎える。もう当たり前のようなことになってますが、決してこれは当たり前のことではなくて、本当に神様の恵みの家に、私たちのような、私たちのエルサレムに神の箱は来てくださっているんだということを覚えていただきたいんですね。神様がいてくださるのは当たり前ではありません。ここに大きなキリストの恵みがあるということを覚えて、私たちは日々この主をですね、宿しているということを感謝していきたいと思います。でダビデがこの神の箱を迎え入れた時に作ったと思われる歌がもう一つあるんですね。詩編の68編なんです。68編は少し長い、詩編で、今日の御言葉としてその68編の一部を引用しているんですね。日々私たちを担い救われる神よっていうこの言葉がとても私は好きな言葉ですね。私たちはこの担うという表現には、こう契約の箱を担うという、まあ、最初は牛舎で運んだけども、一回失敗して今度は契約の箱を担って運んでるんですね。人間が契約の箱を担っているようだけども、実は神様が私たちを担ってくださっているんだっていう、この逆転というかですね、そのことが描かれているわけですけれども、日々私たちを担ってくださっている。私たちは神様に担われて、担がれてですね、日々を過ごしているんですね。そのようなことがこの68編に歌われておりまして、何年かぶりに歌を作りました。何年かぶりというか何十年かぶりかもしれませんけど、まあ詩編の説教をするという時に、まあやっぱり歌を作らないかんなとずっと思ってたんですけど、この、まあ、説教の準備をしていてですね、やっぱりこれは歌わないといかんなと思って、完成したのは今朝の8時55分なんです、なのでさっき第一礼拝の時には途中のメロディーを忘れてしまってですね、サビは覚えてたんですけど、でさっき第二礼拝、皆さんが聖歌一生懸命歌っている時に頭の中で、メロディーを思い出して、一生懸命思い出そうとして、なんとか思い出しましたが、もしかしたらまた忘れてるかもしれません。この神はというです、ね、
主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神を、
ここが出なかったんですよ。今度は出ましたね。
日々私たちを担い救われる神を、この神は私たちの神、この神は、
あれさっきと違う、あれ、
この神、あれ、この神は私たちの神、この神は救いの御業の神、この神は 私たちの神、この神は死から解き放つ神。
さっきとちょっと違いますけど、
主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神を、日々私たちを担い救われる神を、この神は私たちの神、この神は救いの御業の神、この神は私たちの神、この神は死から解き放つ神。
来週までには仕上げていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちを担い救われる神、救いの御業の神、死から解き放つ神、私たちはこの神をお迎えしております。あなたは遠くにおられる神ではありません。あなたを迎え入れることは本来誰にも許されることではありません。しかし六歩歩くごとに牛が捧げられた、あの犠牲にはるかに勝ってキリストは十字架にかかり、神の箱を私たちのところに導いてくださいました。今神と私たちを遮るものは何一つありません。あなたの臨在のもとで私たちはこの罪深い身でありながら、あなたと共に日々を歩むことが許されておりますことを心から感謝をいたします。主の臨在がお一人お一人と共にこの与えられます日々、何が起こるか分かりませんけれども、いついかなる時にもあなたを宿す者として喜びとまた恐れと感謝を持って歩めますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
神は我が力、我が高き櫓、苦しめる時の近き助けなり。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。来週は伊藤さんの世界一周旅行の報告会です。はい、第1礼拝はありません。どうぞ第2礼拝の方に皆さん、お越しください。楽しみにしたいと思います。